はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、そして午後5時台は再放送で私ゆかがお届けしております。七子チャタラジオ木曜日、さてここからのお時間はスタンドバイミーのコーナーです。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候生態士でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお待ちくださいね。ということで本日も時田康弘さんにお越しいただいております。お待たせしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、喋りすぎちゃって、はい、で登場したところで申し訳ないんですが、ここで一旦お知らせを挟みます。はい、さて本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。時田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ早速前回のワークのおさらいからいきましょうかね。
はい、はい、そうですね、前回のおさらいですけども、前回は、欲しいもの足らないものを書いた中から、その仕分けをしていきましょうという話をさせてもらいました。
はい、
まあ、6つに、ね、分けてくださいって言ってたんですけども、精神、身体、体のことで、経済、家庭、社会、人間関係とかですね、それと、教養とか趣味とかね、この6つに分類してくださいということでやったんですけれども、
はい、
ゆかさんどうですかね、どれぐらいありました。全部でどれぐらいあったんですかね。
1、2、3、4、5、6、7、8
8ね、はい、はい、でそれを今の言った6つに分けると、ちなみに何が一番多かったですかね。
精神が、
あ、精神、
はい、多かったですね。
いいですよ。
はい、
全くないっていうのはありました。
全くない、
うんうん、
いや、ありますね。
あ、
全部、
あ、はい、すごいすごい。じゃあ、じゃあ体については、身体は何個ありましたか、
ね、
1、2、2個、
はい、はい、
経済
1、2、
はい、2個、
はい、
家庭
1、
はい、社会
1、2、2、はい、
教養趣味
1かな、
1、
はい、
大体1から2 でちなみに精神が
1、2、3、4、5、5かな、
5ありましたか、
はい、一番多いですね。
はい、やっぱ聞いてらっしゃる方もね、まあ、ゆっかさんの場合8個やったんですけど、はい、トータルで、まあ、これどんどんどんどんこれからもね、思いつく限り書いてほしいんですけどもね、うん、今多分おっしゃった中には無形、形のないものが多かったかと思うんですね。
あ、そうです、はい、
形のないものってやっぱり精神の部分ですから、うん、まあ、それはもう致し方ないというか、それで全然 OK なんです。であとまたこれから有形、形のあるものを、うん、また書いていってもらって、それを分類していくといいのかなと思いますけども、やっぱり精神になると思うんです、
うんうん、
精神的にやっぱ満たされているか満たされてないかっていうところは大きなところでもあるので、そこが一番実は潜在意識の動くところ。
うん、
家の玄関のね、これを大理石にするのが一番やっていう人もいるかもしれないけど
、うん、
まあ、無形のものがやっぱりどうしても優先順位高くなっていくのは仕方ないかなと思います。
はい
はい、でこれを分類していく中で、精神ですから、精神的なその満たされてないところとかが今回の人生でやっぱり課題になっているところ、
うん、
でそれを、まあ、やるために生まれてきたって言ってもおかしくないかなというふうに思います。
はい
はい、で日常生活生きていくためにやらなあかんこと、お母さんもせないかんし、妻もやってたまにやってらっしゃると思うんですけど、例えば嫁の仕事だったりとかね、嫁仕事とか、そういう絶対に外せないってことは別 で自分個人として自分の人生の中でどれが一番、うん、優先順位が高いのかなっていうのを、それをちょっと分けてね、うん、していてほしいなと思いますね。じゃないと よくあるのが50歳ぐらいになって子供さんが持って離れてから、うん、私の人生って何やってやろうってなるのがそこなんですね。生活に追われるのはもうこれはもう致し方ないことかもしれないんですけど、ここをしっかり見定めていくっていうのは大事かなと思います。そういう意味ではゆっかさんどうですか、今回こう自分をなんかもう一遍見つめ直すことができたような気がします。
あ、そうですね、うん、そうやって言われてみたら本当に無形のものばっかりですね、私の欲しいものって。
ちなみに一番どれって言えます、言ってもらえるんであれば、言っていいんであれば。
あ、この間と被ってないやつで言うと、うん、あ、計画性。
あ、計画性ね。
計画性がない。うん何時に何して、何時に何してみたいのが無理なんですよ。
あ、それやっちゃうとしんどくなる。
しんどい。
あ、でそれって計画せんと成し遂げれるものがあるっていうことですね。成し遂げてこれたものがあるってことですね、
はい、
あ、なるほどなるほど。まあ、そこはだから優先順位高いわけやから、うん、まあ、自然とね、必然的にそれが一番になるんでしょうね、
うん
うん。アスリートのメンタルでもそうですけど、やっぱ計画性絶対必要でねただこれ大事なのは、うん、絶対そうせなあかんのちごて、まあ、トレーナーがいますから、コーチが管理していくっていう、そういうことができるんで、まあ、そんな心配することはないと思うんですけど、はい、わかりました。まあ、これ聞いてはる方もどんどんそれやっていただいて、ね、自分を見つめることができるその一つの、材料にしてもらえたらいいかなと思います。
うん、
はい、ま、前回の、おさらいについてはこれでいいですかね。
あ、はい、
はい、とにかく今はね、自分探しをしてもらいたいからね、こういうことをやってるんですね。
そうですね、
なかなか自分をさっきも言ったように見ることがないの で、うん、でどうなんっていう気持ちが、心の叫びが聞こえてきそうなんですけども、うん、これやってどうなんのっていう、それはちょっと先に置いといて、うん、はい、じゃあ今日は今日のキーワードの話をちょっとさせてもらっていいですかね。
はい、
今日キーワード、はいはい、今日はね、二極対立っていう、いうちょっと聞き慣れない言葉なんですけども、はい、前回のキーワード自己肯定力、自己肯定感という話しましたけれども、まあ、人間生まれついた時からね、うん、やっぱ育った環境とかで自分を決めつけてしまってる、
うん、
まあ、比較されて育ってきたっていう、で近所の誰々ちゃんはできるのにあなたはこうやなとかね、まあ、これが比較するっていう、できる人とできない人、で善か悪かとかね、そういう2つに分けるっていう、分けて向き合うっていう、これが、二極対立とか二元対立とかいう、その分離するっていう習慣なんですよね。でさっきのちょっとお相撲の話でもそうですけど、男性と女性、これ分離して考えるっていうね、昔は男尊女卑とかってありましたけども、
あ、そうですね、
なんで男尊女卑になったんやろうっていう話するとちょっとこれ時間足らなくなるのでそこは割愛しますけれども、なんか知らないけどこの世の中がこう分離する、比較する、できる人できない人、 OK と NG とかっていうね、勝ち組負け組とかね、なんか知らないけど分離してしまう、それになんかその物差しになんか私はハマってるのかな、ハマってないのかなっていうところで、前回言ったように自己肯定感が低くなっていく、どうせ私はできへんからって言って、子育てもそうなんですよね。どうしてもこう親のね、そのあれ周りの子と比べてしまいがちなんですけども、それなぜかっていうと、そういうふうに親が育ってきたから、ね、で世の中も比較ですし、でそこでいかに家の中では あなたがねどれだけ外で比較されても、お母さんはあなたが一番よって言い続けてあげること、ここすごい大事やなというふうに思います。
なるほど、まあ、外がそういう世界なんでね、せめて家の中ではということですよね。
そう帰ってくる場所なくなってしまうからね外で比較され、帰ってきても比較されってね、まあ、ここに意識してお母さん方ね、やっぱ子育てしてもらいたいなっていう風に。
いやでもこう兄弟とかがいるとどうしてもね、比べちゃったりもしますよ ね、
そうね、誰々ちゃん見てみなさいと、ね、で逆によくあるのがね、あ、お姉ちゃんやってくれるから助かるわって、これ褒めてるつもりでもお姉ちゃんからするとね、私は褒められないといけない立場にあるんだってなっちゃう場合も実はあったりして、とか結構ね、
逆にプレッシャーだったり
ね。そうなんですね。だからお母さんってすごいね、さっきも言ったように家事やったりいろいろ大変ですけども、やっぱこの自分の余裕、心の余裕を作って、受け入れてあげるっていうかね、そういう場所にしていただきたいなって思います。
はい、
でこの二元対立、二極対立っていうのは、その分離することっていうことをね、分離しないように 意識をするってことが大事で、うん、世の中が分離してしまうんで、せめて家の中は分離しない、まあええやんっていうねっていうふうに言ってもいいのかなっていうふうに思います、うんうん、はい。まあ、お家でゆっかさん そこら辺とこまたね意識をしてらっしゃると思うので、またそういうやってみて実践してみてどうやったっていうのをまた教えていただけたらなというふうに思います、
はい。
うん、まあ、この分離する癖をクリアすると結構ね人生楽しくなってくると思います。はい、
はい。
じゃあ、今日のねちょっとワークをやりたいと思います、
はい。
今回はその先ほど言った自己肯定力自己肯定感のテストをねちょっとやりたいと思うんですけども、
はい
はい、今から言う15問の質問に対して丸かペケかで直感でいいですから、
あ、直感で
書いていってください、はい、1番から15番までねありますからね、
はい、
いきますよ、まず自分のことが好き丸か×か、2番自分は親や家族から愛されてる丸か×か、
はい、
3番自分はこの世で必要な存在だと思う丸か×か、
はい、
4番、自分は行動力がある方だ丸か×か、
はい、
5番自分の能力で自信を持っているものがある丸か×か、
はい、
6番人前で話すとき緊張で凍りついたりしない丸か×か
、はい、
7番何でも人並みにできる丸か×か、
はい、
8番嫌なことがあっても前向きに捉えることができる丸か×か、はいはい、9番誰でも自分らしく幸せになる権利がある、
うん、
10番他人の幸せを率直に素直に喜べる、
はい、
11番他人の非失敗を根に持ち続けることは私はありません、
うん、
はい、12番明確な目標を持って行動している13番他人の悪口や批判を気にしない方だ14番人が多いところや知らない人との交流が好き15番、はい、最後自分の今までの人生に満足している。あ、はい、1から15まで、全部で丸いくつありました、ゆかさん。
え、私、うん、全部丸。
お、すっげー。
え、すごくないですか。
すげえ、
びっくりした
じゃあ言いますね、
はい、
まず、丸の数が1から15の方ね、
はい、
自己肯定力大ですね、 超大ですね、
はい、
ゆかさんすげえ、
びっくり、
はい、
はい、
で、6から10の方は自己肯定力が中で、0から5の方は自己肯定力が小ですね、大中小っていう形で、はい、表現させてもらいました、
はい、
でね、これは今のあなたの現状です、うん、だから過去のあなたの考え方や過去のあなたの行動が作り上げた今なわけで、
うん、
これ過去ですから、
うん、
これからあなたのやり方次第でいくらでもこれ丸を増やしていくことができます、
うん
うん、この×のついたことついたのが何かっていうことでまた深いワークもするんですけれども、
はい、
今日はまずは自分が今大中小どれに入ってるか落ち込む必要は全くありませんので、
そうですね、
現在状確認していただいてこれからまたね一緒にやっていけたらなと、
うん、
上げていけ
たら、これ私何年か前にやってたら×ばっかりだったと思う。
ああなるほど、
うん、やっぱ人って変われるんだなって思いました。
その通り絶対変われます、うん、
はい、
はい、
ということでね、皆さんもこの直感に従って丸バツつけていただいて、自分は今どの位置にいるんだろうというのをまずは知っていただきたいなというふうに思います。それではここで1曲お届けします。ななこちゃったラジオ木曜日、本日はゲストに TWM プロジェクトの時田康弘さんをお迎えしてスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということでね、今日のキーワード二極対立ですとか自己肯定力テストなどが今ね出てきたところなんですが、それではここで宿題、はい、はい、お願いします。
はい、今回の宿題は、今日ね分けていただいた6分野に分けた項目に対してですけど、
うん、
でその、まあ、今ゆっかさん書き張ったものはに対してね、なぜそれが欲しいの、なぜそれが足りないと思うのっていう質問を自分にしてください。
うん、
でその答えを一つ一つ書いてほしいんです。今8つありましたから、
はい、
8つに対してなぜ私はそれが足りないと思うの、
うん、
っていうのをこう自分で問いかけてそれを書いてほしいんです。
あ、なるほど。
いよいよもさらに深く入ってきますよ。
深く入ってきそうですね、
はい、
これ容器あげた人大変ですけど、
いやもう全部やってほしい。
一つ一つ自分と向き合いながら、
うん、はい、
はい、
そうです。 で、なんで足らないのかっていうのが、なぜ足らないの、なぜ足らないのっていうのをやっていくと、実は自分の深層心理のね、
うん、
はめ忘れたピースが見つかるかもしれません。
あ、すっきり。
はい、
はい、見つかるといいですね。はい、ということで本日の宿題なんですが、
はい、
前回のワークでやりました自分にとって足りないもの、欲しいもの、うん、これを6分野に分けましたよね、
うん、
精神、うん、身体、うん、経済、うん、社会、うん、家庭、教養、
うん、
でこの6分野に分けて、でそれが一つずつですよ、うん、なぜ足りないと思うの、うん、なぜ欲しいと思うの、うん、っていうことの理由を書いていくということですね。
はい、
はい、これもう一気にやるとね、きっとしんどくなるかもしれないので、うん、もう時間のあるだけにちょっとずつでもいいのでね、ノートに向き合う時間っていうのを作っていただけたらなというふうに思います、
はい、
そしてね、時田さん、この後は4時から
舞鶴、
はいはい、でリラクゼーションということですね。
そうですね、今回からの場所が変わりまして、
はい、
古民家宿っていうんですかね、あそこね、あのサイカーンっていうところで、古民家を改装して、ね、
うんうん、
お宿にしてるところですよね、
はい、
そこで、この後今日はお泊まりをしてですね
そうだ、泊まれますね、あそこね、ゲストハウス、
そうそう、うんうん、泊まってみようかなと思ってね、あの今日はそこでさせていただきます。
わ、楽しみですね、
はい
はい、でこの舞鶴でリラクゼーションということで、毎月第1、第3木曜日に開催されてたんですが、
はい、
4月からは第1木曜日のみに変更になったんですね、は
い、そうなんですよ。
そして場所が西観音さんに変更になっていると。
そういうことです、
はい、いうことですね、はい、であの時間はこの後の4時から、うん、まあ、8時の予定なんですが、うん、時田さん泊まるということなので、
はい、
もしかしたらお仕事帰りの遅がけによっても、ね、対応してもらえるかも。
はい、大丈夫です僕が起きてる限り大丈夫です、は
い、ということで、ね、あのどんなケアされてますかね。
まあ、リラクゼーションの方ですね、
うん、
気候整体、腸セラピー、オイルセラピー、リンパセラピー、この4つと、はい、あとメンタルケア、ね、自己啓発トレーニングということでもさせていただいております、
はい、ということで興味のある方はお問い合わせいただきたいと思います、
はい、
そして、4月8日日曜日になんか面白そうなイベントが。
そうなんです、はい、今週の日曜日なんですけどもね、宮津市のゆらっていうところに、古民家コミュニティスペースバリアントさんっていうところがあるんですけども。
古民家好きですね、時田さん。
そうなんですよなんかね、
うん、
でそこで実は今回婚活っていうのは、ね、やるんです、うん、でそれもそのメンタル心理学をしっかりとそこに入れて、そこに集まった男女の皆さんに心理学を通していろんなワークをやってもらいながら、
これ面白そうですね、
そこでランチもね、
はい、
とてもゴージャスなランチが出るそうなんですけども、あとプロのピアニストのピアノ演奏も
なんと、
ちょっといい感じのね、
うん
うん、こんな婚活今までなかったみたいな感じで企画していただいております。
はい、ということでその古民家での、まあ、雰囲気っていうのも十分素敵なところ、
うん、
生演奏のピアノがついて、うん、そしてボリュームいっぱいでおしゃれなランチがついて、
はい、
ということですね、
はい、そうなんです、
はい、
今男性はね、もうほぼ満杯らしいんですけど、うん、女性がまだ枠が空いてるそうなので、
じゃあぜひ女性の方、
そうです、もう年齢不問、
はい、
日本語のわかる成人であれば大丈夫です、
はい、婚活中の女性であれば、
はい、
そういうことですね、
はい、
参加費は女性3000円ということでね、はい、それで、ね、たくさんの美味しいものと素敵な出会いと、うん、そしてメンタルのお話も聞けるということで、はい、とても、ね、楽しい一日になりそうですね、
はい
はい、そしたらこちらの、お申し込みなんですが、お電話で、
はい、
実行委員の渋谷谷さんというんですか、
はい、そうですね、
はい、電話番号が 090-5253-5901、090-5253-5901、渋谷さんの携帯か、もしくは、この会場となっておりますバリアントさん、
はい、
077-226-0125 077-226-0125、バリアントさんまでお問い合わせをお願いします、
はい、
女性の方、
はい
はい、ぜひ
ぜひぜひお願いします。
はい、お願いします、はい、で先ほどニュースでね、
うん、
ま、相撲の話題もあったんですけども、
うんうんうんうん、
その後で曲の間でしたっけね、時田さんが実はその力士のケアもしたことがあるんだよと。
そうそうそう
そう、どんな感じですか、
まあ、何部屋っていうのはちょっと伏せときますけれども、うんうん、まあ、関取をね、ケアさせていただいたんですけど、見てると皆さんこうブヨブヨみたいなね、もしくは硬いっていう、ね、感じしますけれども、
うんうんうん、
ああいう本当トップアスリートっていうのは筋肉柔らかいんですよ。
へー、 んか昨日もねこうお尻見てみました。すごいキュッとされてたんでてっきり硬いのかなって思ったんですけど、うん、柔らかいんですか。
そうなんです。でやっぱよく怪我する力士さんいますけども、怪我する力士さんはやっぱ筋肉硬いって言われてますね。僕もまあケア行きましたからやっぱり怪我してた力士さんですけどやっぱ筋肉そこは硬かったですね、やっぱりね。だからあの確かにね体でかいので、大変じゃないかというと大変なかもしれないですけども、でもあの本当にあの自分のケアを、ね、しながら、体が資本ですから、僕の見てたあの力士さんはねあのちょっと体のハンデを持ちながら、ご病気を持ちながらそれを克服しながらやってらっしゃったということでしたけども、
やっぱそういう背景ありますよね。こう土俵の上にこう立てるとすごく華やかに見えますけどね、皆さんがこう一人一人努力されてあの場所に上がっているということで ね、我々もこれからも相撲も応援して、そしてその体のしなやかさ、これ普通の我々一般市民でも同じですよね、怪我のしにくい体作り、健康にはやっぱりしなやかさが一番ということでね、心も体も柔軟に生きていきたいなというふうに思います、はい、ということで本日も TWM プロジェクトの時田康弘さんをお迎えしてスタンドバイミーのコーナーをお届けしました。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。